そう。美穂さんにはメッセンジャーで、報告をしてるんですけど、実は、マンボウヤシロと、ニアミスをしてまして。で、まあ、どういうことかっていうと、前回の、前回、いや、これ多分1個前にもう1個エピソード撮ってるので、
8で
前々
すよ
回の、
ね。
8の時に、マンボウヤシロの話をして、僕がよく行くカレー屋とかの話をラジオでしてるんですよ、みたいな話を、したと思うんですけど、その8の収録が終わって何日か経ったぐらいの時に僕そのカレー屋に行ったんですよ。で、ちょっとその神保町なんですけど、あの辺って結構お昼時お店が混むので、時間外して2時から3時ぐらいの間に行くようにしてるんですけど、それでまあ飯食って、で1時間お昼の時間があるので、だいたい事務所戻ると3時半とか4時とか、そんぐらいで、で、ほどなくして、まあスカロケが始まったんですけど、そしたら、冒頭、番組の冒頭で、マンボヤシロが、今日、まあ、そのカレー屋に久しぶりに行ったんですよ、みたいな話をしてて、で、まあ、うおっと思った感じです。
そっか、遭遇したんじゃなくて、ニアミスですね。
ニアミスなんですよ。だから、何時間か前に、マンボヤシロがその店に、来てた。
なるほど。これは出会える日が近いですよ。
ねえ。近
会えま
づい
す
て
か
ま
ね、
す
そんな。
よ。
いやー、そうです
す
ね。
ごい。
まあ、なので、ちょっと、すぐ、美穂さんにメッセージ
そう、
です す
ぐ
ね。
来た。
そうっすね。ちなみになんか、スカロ系、ちょっとなんか、やばいコーナー始まってないですか？なんだっけな？ラップで乾杯、揚げラップみたいな、なんか、やばいコー
そう
ナー始まっ
だ、
てる。
始まってますね、なんか ね。
あれ、くだらなくて面白いですね。
2人はラジオ派なんですよね。
そう。
私も全然聞いてないから、なんかすごいいつも盛り上がってるなと思って、庭の輪ラジオで聞いてます。
そう、そのね、なんか、新しくコーナーが、ラジオ何個かコーナーがあって、で、なんか、スカイロケットカンパニーっていう東京 FM の番組で、なんですけど、結構なんか視聴者が参加型の、そのコーナーが結構多くて。で、前回のそのエピ、あの前の8、エピソード8の時に話したのも、美穂さんがその歌で参加したりとか、乾杯で参加したりみたいな、いいじゃないですかっていうのは、まあ、そういうコーナーなんですけど、それでなんか今度、何週間か前に、ラップで、なんか、乾杯、揚げラップっていう、なんか すごいコーナーが始まって。で、
それ
なん
さ、
か
で
ね、
もさ、仕事しながら聞いてんでしょ？
それは、
オフィスの
そうで
中
す
でこう
ね。
流れてるの？
オフィスの中で流れてます。
へえ。
で、なんかね、前回のやつだと、なんかで、そのコーナーの趣旨が、なんか、日常にある、ちょっとテンションが落ちちゃうような出来事を、ビートに乗せてラップをして、ぶち上がろうみたいな、コーナーなんですよ。だから、ちょっとテンションが落ちちゃうような内容を、視聴者が投稿するんですけど、この前のその内容が、パーカーあるじゃないですか。服のパーカー。あれのフードがありますよね。で、あれってこう紐が通ってて、穴から紐が両方から出てると思うんですけど、その紐が、片っぽ中に入っちゃって、テンションが 落ちるみたいな 話をしてたんですよ で、それをなんか受けて、ラップ芸人みたいな人がビートに乗せて、ぶち上がるようなラップをするっていう コーナーなんですけど なんかね、
そうだ。
まあ、ちょっと
あった、そんなの始まったよね。そうだ。
みほさんもぜひ送ってみてください。
わ かりました。
本当
デュ
です
ースだよ。
か？ ちなみに、そのフードに紐入る件っ
わかる
て
わかる。
わかりますよね。で、なんかそのラジオだと、まあもうどうしようもないときは全部抜いて、っていう荒技をするみたいなことを言ったんですけど、なんか確かに僕も まあ最悪そうやって通し直すっていうのがいいかなと思うんですけど、僕が家でなんか部屋着で着てる、
うん、
ユニクロか GU かちょっと忘れたんですけど、そこで買ったパーカーなんですけど、
うん、
あの、パーカーのそのフードの一番てっぺんのところに、紐が固定されてて、
うん、
縫い付けてあるんですよ、中で。
うん、
穴の内側で、
うんうん。
で、それが中に入っちゃったことがあって、
うん、
でそうすると、紐を全部抜けないので、
取れない。あの、
もう取れないんですよ。中に入っちゃった紐が。あのね、これはちょっとね、ダメだなと思いましたね。作り的に。
でもきっと親切にしてくれてんだよね。
そういうわけじゃないのかな。多分、うん、いや、多分、中に入るのを防止するために、
うんうん、
入りづらくするとか、こう、ずれてやっぱ入るわけじゃないですかね。うん、片っぽが取れちゃって、うんうん。そういうのを防ぐために、一番てっぺんの部分で、紐を真ん中で止めてるんだと思うんですけど、
うんうん、
入ると、取れないっていう沼が待ってるので
まああのパーカーの紐ってギューってさすることなんてほとんどないよね、うん、ある
ないっすね、
いやないっすね、家でやってたらやばいやばいだからなくてもいいんだよね実際
そうですね、
うん、
そうですねなんかちょっとそこについてもスカロ系は少し言及してたんですけど、
うん、
なんかやっぱ見栄え的にちょっとあった方がいいのかなみたいなことを言及してましたよ。
なかなかしないよね。うん、犯罪とかするときとか、こう顔隠したいときにするぐらいじゃない。
絶対逆に目立っちゃうね。
ちょっとね、龍崎さんがお家でやってたらびっくりしちゃうね。
いや、まあ、そうですね。そこは想像にお任せしますけど。ちなみにスカロケはもっと上行ってましたね。なんか、
うん、
もうフードいらないから、
うん、
あの、フードを破り捨てようみたいな、うん、ラップではそんなようなことを歌ってましたよ。ひどい感じですよ。で、なんかその、なんか紐を取って、フードは破り捨てて、
うん、
で、なんかその、軽装にな、夏だから軽装に なろうみたいな。で、なんかその、抜き取った紐は、なんか手で回して、
うん、
なんか湘南の風スタイルで、なんか手で回して、盛り上がろうぜ、みたいな感じで、なんか、ラップが終わったら湘南の風の曲が流れてくるみたいな。結構ね、ひどい感じでしたよ。
なんか面白いよね、くだらなくてね。
すごい。最後までやりきることが大事。
そうですね。それまさに本当に
曲を流すとこまで。
はい、
そうです。プロです。
プロでした。本当プロ感じましたよ。あの、ね、本当にクオリティを感じました、そこまで。
じゃあ、庭のアラジオも、ちょっと DJ がラップを。ね、どっかで。
揚げラップを。
揚げラップを。
そうですね、うん。はい。ちょっと考えておきます。
はい。お願いします。
はい、じゃあ、ちょっともうこれ、ここでも10分時計回ってるんですけど、すいません、僕があれですよね。引っ張りすぎましたね。
はい、あんなに最初に今日は短くしましょうって言ってた。もうここで10分も経っちゃって。
すいません。本当に申し訳ないです。はい。それでは、庭のラジオエピソード10をお送りします。お送りするのは、私、龍崎と、
私、大村と、
河合美穂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
10回目ということで、はい。特に何かあるわけじゃないんですけど、はい。
すごいね、まあ。やってるね。
そうですね。はい。こんな続くとは思ってなかったんですけど。
そうなの？
まあいい。
いや、こんなに、あの、頻繁にアップされると思わなくて、はい、いつも、
はい、
私は、あの、よく聞いてるんですけど、何回も。はい。憧れのお二人と、今日は初めて登場なんですけど、私。
そうです。あの、はい。はい、ついに。
ねついに来た。
はい。大村さんが、登場ということで。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最近はちょっとその、もう一回出た人がしばらく出てたので、この流れはなかったんですけど、お約束の感じでこう、初登場、された方には、呼び方、なんて呼べばいいですかっていうのを、出まして。で、一応ですね、大村で、ちょっと検索をしてみたんですよ。そしたら、ボートレス大村が検索結果のうちで。
ボート協定があるんですかね、はい、大村市に。
なんか僕はあんまりボートレースとかわかんないんですけど、なんか聞いたことあるワードですよね。うん、なんか、河合さんわかります？あ、美穂さんわかります？
全然わからない。
あれでもなんか、ラジオの CM でやってないですか？あれ違います？なんかボートレースの CM よく流れてますよね、ラジオで。なんだっけ、大原さくら子が歌うたっていうやつで、なんか、うんうん、結構なんか壮大な歌になんか、コーナーになんか入るときにはスピードを落とすのが当たり前だった時代になんかトップスピードで、
うんうんうん、
突っ込んでく勇敢な選手がいたみたいな、なんかナレーションが流れるCM ありますよね。
それ、オートレース大村なの？
いやー、大村じゃないのかな、あれは。違うかな。
その選手の名前ってことですか？
いや、多分ね、ボートレースの。
これはあれだよ、ボートレース発祥の地、オートレース大村っていうところは。
全然知らなかったんですけど。
九州の大村市っていうところがあるんだって。
大村湾とか、
あ、そうそうそうそう。
長崎だか、にあって、
うんうん、
まあ全然親戚とかもいないんですけど、
うん、
なんだ、なんか地理とかの授業で、
うん、
大村湾って聞いて、なんか、ご縁があるのかなって勝手に思ったりしてましたけど、一回行ってみました。
本当ですか？
そうなんだ。はい、すごい。
旅行で。
へぇー。
ズーズさんって、アトリエズーズさんの、福岡のフェルト作家のズーズさん家に、泊めてもらって、レンタカーで福岡空港から長崎まで旅行に、その中間に大村湾がありました。ね、ちょっと降り立って、ちょっと大村っていう看板とか見て、写真撮ってみたりとか。
ああ、まあ、撮りますよね、やっぱ。
してみましたけど、特に何も、なんか、なかったですけど。
そうですか。
うん。初めて、うん、自分の名前がついた地に行ったっていう、それだけです。
特に。
特になんか、シンパシーとかも何もなかったですけど、
はい、
見て、ちょっとお茶して帰って、次の地へ行きましたけど。
そうですか。
うん。すごく、多分佐賀とか、
はい。
あっちの方側を通っていくのかな。だから道路沿いをずっと行って、海というか、海を見ながら。はい、なんか、すごくいいところだったんで、
はい。
佐賀県とかもなんか、お魚が美味しかったりとか、島があったりとかして、すごくいいんだよっていうのを聞いてて、
はいはいはい。
そう。なんか、その辺も、県境だと思うんですけど、
はい。
ちゃんと行ったらすごく素敵なとこだと思います。うん。全然通り過ぎただけだったんですけど。
いや、でもいいですね。ね、行ってみたいな。
本当かな？
いや、本当ですよ。
あ、本当？
長崎おすすめですよ。うん。全然私も初めて行ったんですけど、でもそのなんかルートで、車でずっとレンタカーで行って、
うん、
長崎の街がすごい素敵で、はい、結構目的の半分ぐらいが軍艦島だったんですけど。
軍艦島行ったんですか？
行って、ツアーに行って帰ってきたっていう、船で行くって感じなんですけど、何本か多分出てて、そのツアーみたいな、中も歩いたりできたかな。
ああ、マジですか。
う
ん、
そう。
ああ、行ってみたいな。
いや、すごかったです。まあ、なんかこんな大村の話からここの、あれなんですけど、でも、
はい、
なんか、長崎の なんか街自体が、まあ、観光地とかも行ったんですけど、
はい、
なんかね、すごいこう、オープンなっていうか、まあ、海外からとかも来るようなとこだったからなのか、はい、なんかすごくこう、空気がオープンな感じで、ウェルカムされてる感じがすごく、感じて、すごい好きな街になったんですよね。はい、おすすめです。美味しいものはちょっとそこまで見つけられなかったんですけど、時間がなさすぎて。そう。でも、軍艦島と、多分、プラプラして、なんか、港とかを散歩したりして、
うん、
ビール飲んだりとかしてだけだったんですけど、あと、はい、原爆の、
うんうん、
資料館でしたっけ、
はいはいはい、
行って、あと平和の像みたいなのを見たりとかして、はいはい、帰るっていう、すごい弾丸旅行でしたけど。
何日の、何日で行ったんですか？
何日だったんだろう。いやー、2泊3日か3泊4日かで、でも。
もうだ、結構タイトなスケジュールですね。
そう、1泊ぐらいしか多分してなくて。で、長崎で、福岡で、うん、はい、ズーズさん家に泊まりたかったって。だと。はい。確かそんな感じの。まあ、大村でした。
いいですね。
うん。A で、なんて呼ばれたいんですか？
なんか、私、まあ、大村歴が長くて、実は今もう関口さんになったんですけど。
そうだよね。まだ一度も呼んだことない関口さんって。
そうですね。
じゃあ逆に関口さんって呼びますか？
いや、絶対は、自分で気づかなくなっちゃうぐらい、本当にニアノアテレビの初回の時も、
うん、
大村ですって言ってて。まあ、関口ですって言ってもわかんないんですけど、そうなったんで、大村さんでいいんですけど、まあ、おーちゃんとか、ピピさんが一番多いんですけど、
はい、
おーちゃんは河合さんがね、飼ってた鳥がおーちゃんでね。
そう、おーちゃん。
企画展の時にいつも河合さんが夕方におーちゃんを上から連れてきて、
はい、
おーちゃんの歌を聴いて、みたいな。時間があったんですけど、
そう
ですね、うん、おーちゃんって言ってると私も振り向いちゃうみたいな、本当に、まあ、そのおーちゃん、ね、
じゃあ
同じだったんですけど。
じゃあ、はい、おーちゃんを持って、おーちゃんって呼びます。
本当ですか？あ、河合さんじゃなくて、美穂さんって、私も言わなきゃいけないのに。
そうですね。まあまあ、その辺はでも、話し合いように、
はい、
ね、ゆるい設定でいいんじゃないですかね。
めぐちゃんとか？
めぐちゃんはもうちょっと恥ずかしいです、年齢的に。
ちなみに、まあ、そのめぐみの方の有名人で検索すると、本庄間のめぐみがすごい、上の方に出てきましたね。
そうですよね。なんか、そう、私も世代なんで、はい、本庄間。めぐみ好きでしたよ。同じだって思いながら。
でも、あちらは名字です
よね。名字ね、珍しいですよね。
はい、そうですよね。
じゃあ、めぐみさんっていうのはどう？めぐみさん。
それ、イントネーション変え。
みほさんとかもそうだけど。
みぐみ
さん。ちささんとかみんな、ちょっと、なんかちょっとなまってる感じになっちゃう。
めぐみさん。
静岡が父の田舎なんですけど、うん、あっちに行くと、はい、みんな、めぐみって、はい、イントネーションがそれで呼ばれてましたよ。めぐみって。
めぐみん、あ、めぐみんっていいじゃん、めぐみん。
ねえ。そんな可愛い名前で。
めぐみん。
大変じゃないですか。呼んでくれるんですか？
うん、呼ぶよ。
じゃあ、
めぐみん
いいの決まったんじゃないですかね。
今日じゃあ、めぐみんで。
はい、じゃあ、めぐみんで行きましょう。
お願いします。
よろしくお願いします。
初めての展開だわ。ありがとうございます。こんな名前をいじられたことは初めてです。
じゃあ、めぐみよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。めぐみ。かわいい、かわいいね。めぐみんなんて。 じゃあ、お願いします。
お願いします。
お願いします。じゃあ、そろそろちょっとコンテンツの方に進もうかなと思うんですけど。
はい。
はい。はい。まずはいつも通り、作り手のそれからを、お送りします。作り手のそれからでは、庭の和アート&クラフトフェア千葉2020-2021に、出展予定だった作家さんから届いた展示会情報を紹介します。こちらは庭の和のウェブサイトでもご覧いただけます。詳しい情報などはそちらをチェックしてみてください。URL は https://niwanowa.info/ それからとなります。まずはじめの展示会情報ですが、陶磁器の候補窯、市野よしきさん、古畑美希さんが参加される、展示会、オリエンタルジャーニー2です。会期が6月の26日土曜日から7月の11日日曜日まで。会場が佐賀県佐賀市のリトモスです。続いて、川の、ソシロダ有志さんの展示会、有志ソシロダエキシビジョンボリューム5。会期が6月の26日土曜日から7月の11日日曜日まで。会場が東京都渋谷区のアルチバンドです。続きまして、陶磁器の候補窯、市野よしきさん、木工の藤井製作所、藤井健一さんが参加されるグループ展、アワダ、ボリューム0、始まりの作家市。会期が6月の26日土曜日から7月の4日日曜日まで。会場が石川県野々市市の阿波田分室です。はい。今回は以上となりますが、まあ、各会場では新型コロナの、感染防止対策を取られていると思いますので、行かれる際には、あらかじめホームページや SNS などで、対策情報や営業時間などの確認をお願いいたします。そうしましたら、今回のお題へとちょっと進んでいきたいんですけど、
はい、
その前にいつも通りちょっとまずサークルズの、案内をさせていただきます。この度、庭の和ではサークルス、庭の和マンスリーエキシビジョン2021と名付けたグループ展を開催することになりました。2021年5月から11月までの間、庭の和アート&クラフトフェア千葉2021に参加予定だった作り手の皆様をグループに分け、毎月1回千葉県内のギャラリーなどを会場として行っています。次回の開催は7月3日土曜日から7月6日火曜日まで、ギャラリーリンゴの木にて開催するサークルズボリューム3です。グループ展の詳しい内容は特設ページをご覧ください。URL は https://niwanowa.info/circles となります。また、ご来場に関してのお知らせです。今回のグループ展、入場は無料です。ただし、このコロナ禍での開催ということがあり、安全面を配慮し、土日の午前中は予約制とさせていただきました。入場予約なしのフリーの時間帯においても人数制限がありますので、確実にご覧いただきたい方は入場予約をお願いいたします。入場予約専用サイトの URL は、https://niwanowa.stores.jp となります。会場での展示販売後には、ウェブでの販売も行います。以上となりますが、グループ展サークルスの情報は、庭の和のウェブサイトや SNS で随時情報を発信していきますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。というわけで、まあ、実際のところもサークルズをボリューム1、ボリューム2と開催してきましたけど、どうでしたかっていう話をちょっとできればなと思うんですけど、
はい。
どうですかね。はい。
ね、
まずはまあ、ちょっと河合さんが、はい、あ、ごめんなさい、美穂さんが、何回か前のエピソードで言ってた、
はい、
あのついに雨が降ったっていう、はい、嬉しそうですね。
いやいやいや、ちょっとほっとしました。
リンゴの木場所ではなくて止水での開催会の時に、雨が
降
った、
はい、
ということですよね。
そう、ちょっとほっとしました。
はい、
奈良市のだからって思われたらどうしようかと思って。
いやいやいや、
ね、これまで結構ずっとにあの天気に恵まれてきてましたけど、
うん
うんうん、まあ栗田さんなんかはいやそれでも晴れるんじゃないかって言ってましたけど、まあやっぱりね、こんだけあの毎月やってればいつかは降りますよねっていうことで、
はい、うん
あでもやっぱなるべく天気は、
ねうん、
いいと気持ちもいいですしね。
ねえ。
まあ、今のところその一日だけですよね、多分降ったの
って。うん。まあそれにしたって降ってないよね。
そうですね。
うん。
うん、1回目のリンゴの時なんかもうすごい夏のような暑さで、はい、なんか外のボランティアさんたちが。
そうだよね。
申し訳なかったです、
うんうん。
っていうぐらい庭の暴れでした。
うん。あの時はさすがと思ったよね。
ね。
なんかちょっと雨に弱いですよね、多分庭のはね。あの、なんていうんですかね、その、当日、あの、カッパとかの用意全然なくて。
そうですね、全然。
セブンイレブンにカッパ買いに行ったんで。
そうそう。雨降るっていう、なんか、考えがないっていう、みんな。
そうですね、うんうん。なんかこう、前あの、クラフトフェアの会場の方で、あの、設営した時も、うん、なんかあの、ブースの屋根が、屋根に雨よけがないみたいな、作りの時とかありましたよね。なんか、
そうそうしたね、雨降ったらこれ
どうするだろうみたいな。全く雨降る想定を、まずしてないみたいな。
いや、今年はあの、屋内だから、
うん、
もうちょっとぐらい降って、また、あの、外でできる時に晴れてくれたらいいんじゃないですかね。
そうだよね。
そうですね。
うん
う
ん
はい、
もう別に今回、次の時だって雨降ったっていい、いいもん。
一回降っちゃいましたからね。そう、解散的にはもう一回降っちゃったからいいんですよね。
そう、一回降っちゃったから。肩の荷台、ちょっと本当に降りたの。そう。だってさ、庭のは始めるときに、
はい、
あれだもんね。神社の人を紹介してくれたの、大村さんだもんね。
そうですよね。お祓いしてくれて、なんか、ね。
そうだよ。うん。
あ、そう。お祓い行ったって言ってましたよね。
してくれて、なんか、ね、あの。
お札みたいの書いてくれたんじゃなかった
。あれ、どうしたかな。
そんなガチで行ってたんですか。
じゃあ、行ったっていうか、なんかしてくれたんだよね。
借りてたお店の隣が、はい御嶽山のあの神社なんですよね。それで、神主さんっていうか、その、おしもとさんっていうおじさんが、お祓いと、そう、晴天祈願みたいのをしてくれて、持ってきてくれたんですか？
持ってきてくれた。うん、ね。なんか持ってきてくれたけど、あれ、どうしたかなと思って。なんか行ったかなんか行ったっていう言い方を、う
ん、なんかこうお札か、ね、お札に紙、うん、書いてあったような気がします。
だから振ったんじゃないですか。
あれどうしたかな。
引っ越しであれ。
そう
引っ越しであ
れしちゃったから振ったんじゃないですか。
しちゃったのかな。
なんかしばらく飾ってたような気もしないでもないけど。
飾ってましたよね。
ねえ。
うん。
でもいつからかなくなったのは何なんだろう。
お返ししたのかな。
わかんない。
また。
まあね。でも本当すごい。この日は絶対大丈夫だって言われて。うん。本当にそうだったもんね。
うん、うん。
めちゃめちゃ効果あったんじゃないですか。だって結構天気なんかダメそうな時何回もありましたよね。
何回もあった。
クラフトフェアの時。
うんうん、
いや、これ、今年は本当ダメだろうって、なんか一週間ぐらい前の天気予報で、絶望的な時とか結構ありましたよね。うん、
あったあった。
だからあれですね、実際、なんか設営の時は雨いっぱい降られたりしてるんですよね、実際の。
いつも設営の時大雨。
ね、 前の日まで台風みたいな時もありましたよね。
あったあった。
それぐらいだからやっぱ天気予報がなんか一週間前ぐらいだと怪しい時があったってことですよね。だから一日ちょっと前倒しになって、うん、まあ準備は大変でしたけど、一日前がかりになってくれたから当日晴れたとか。
うん、
まあ、あとは、あれですよね、準備、朝の準備の時もめちゃめちゃ降った時ありましたよね、なんか。
あった。
うん、あった。
すごい川の作家さんに、こんなんじゃセッティングできないって言われたことがあったけど、でも晴れるから大丈夫ですって言って。
すごい。
もう本当にでも晴れましたよね。
うん、10時とかにね、晴れて、はい、なんかすごい、やっぱり庭のすごいみたいになって、ボランティアでもう大盛り上がりした覚えがありますけど。
そう、押本さんのおかげなんだ。
ね。
ちょっと、札大変です
。どうした
か探しましょうか。ね、また、お願いします。しましょう、その時は。大変な時は。
ね。まあ、そんなこともありましたね。
ありましたね。大体晴れます。もう庭のは、みんな、ね。
よかった。
よかった。まあ、降りましたね。
まあ、あとは、あれですかね。結構なんか、空いてるサークルスも、入場時間制だから、空いてる時間帯になんか、雑談とかする機会が結構ありますけど、
うんうん、
自分が美穂さんと話しててちょっと印象的だなと思ってたのは、
うん、
作品の納品時に送られてくる梱包の新聞紙を読むのが楽しみって言ってたのが結構印象的でしたね、その話が、
うん、多分なんかね、結構ね、作家さんとか多いと思うんだけど、
はい、
なんか作品作りしてる時に新聞紙使ったりとかすることとかも多くて、陶芸だと、こう、ちょっと、作品の下に敷いたりとかする時とかもあるんだけど、そういうのも作業しながら、新聞紙、なんかついつい、なんか読んだりとか、するんだけど、その作家さんから送られてくる時に、包まれてくる新聞紙って、結構地方の新聞紙が多いんで、なんか、すっごいローカルネタとか、ま、あとね、はい、記事もそうなんだけど、広告が、その地方っていうか、その人の住んでるところの広告が、で絶対入ってくるでしょ？新聞はほら、全国的に同じような内容のものだったりするけど、
はい、
チラシはさ、その街のさ、お店の情報みたいなのがあるから、うんうん、そういうのをね、ちょっと楽しみに見てたりするんだよね。そう。なんか一回、はい、うちの方で入ってた、お正月にやる紅白歌合戦的な懐かしの歌手の人たちが出てくる、紅白じゃなくてなんかね、ちょっと違う名前なんだけど、まあそういう感じの歌謡祭みたいなのが、
はいはいはい、
奈良市の文化ホールでやるっていうので、私、はい、結構夏メロ好きなんで、あ、なんか、いいなって思ってたら、はい、松本の方にいる作家さんから送られてきた新聞紙のチラシにも、同じような、
はい、
同じやつが入ってて、すごいなんかもう全国回ってるんだ、この企画は、と思って、ちょっと歌手の人がちょっと入れ替わってたりとかするんだけど
。なるほど。なるほど。同じ企画元が、若干その歌詞を入れ替えて、
そうそうそう。
シリーズものの企画っていう。
うん。
ことですか。
そう。
そこに気づくってすごい。
それすごいですね。
いや、もう本当、熟読してたから、そのチラシ。そう。あ、この人、ここでは、この人になってるみたいな。
それあれですか、その広告のレイアウトも意外と流用だったりするんじゃないですか。そんなことないですか。
同じね、ほとんど同じなんだけど。
ほとんど同じですよね。フォーマット一緒なんですよね、きっと広告の方も、
う
ん。
そうそう。
なるほど。それは結構面白いですね。
すぐなんか、その自分のチラシも取っといたから、
はい、
それで、そっちの作家さんにも、うちの方にもこういう、これあるんだよ、とかって言って、写メを送りました。
こっちの方がメンツいいねとかっていう話に。
そう。そこにでもその夏メロに興味がない作家さんだったんで、
はい。
なんか、ちょっとなんか、あ、よかったですね、みたいな感じだった。私だけが喜んでたっていう
。なるほど。なんか、あの、まあ、じゃあそういう新聞が来るとテンションが上がるってことですね。
そうそうそうそう。
でもあの、この間の曲がり屋で、あの、展示だったティミさん。なんか、下野新聞っていうのをくるまれてて。
そうそう。
ね、読めなかったけど、あの、青木さんが、あ、下野新聞だって言って嬉しそうだったので、
そうそう、なんか
地方紙栃木、
うんうん、
ですか、うん、あれは。この辺ですか。下、まあ、下に、
はい、
髪の毛の毛ですよね。
うんうん、
下野って読むんですけど、うん、包まれてきてたのが、はい、やっぱり地方の新聞だから、なんかこういうのもやっぱり面白いね、なんて言いながらみんなとこう、検品してた。
そう。平さんは、静岡新聞だったりとか、面白いと思って。
でじゃあ逆に、あれですか、なんかスポニチとかで送られてくると、うん、いや、もう、おこいつ分かってねえな、みたいな。
帰ってすごいって思う。撮ってんだと思って。っていうか、今村さんが経済新聞だったから、ちょっとびっくりして、経済新聞だったんだけどって言って、ちょっと言ったら、自分のところのじゃないって言ってた。
いや、だって、きっと作家さんもあれですよね、ものすごい量のやっぱその新聞とか必要なわけですよね。
うんうんうん、
だから、やっぱりなんかつてがあっていただいたりしてるってことはあるんじゃないですか、
ね。うん、そうだと思う。うん。
うん、そうですね。
うん、
だからそういうのも考えると結構やっぱ自分の住んでる地方のものとかってあるのは、うんうん、なんかか、ありえそうな気がしますけどね。
うん、
そうですか。じゃあ、はい、スポニチで送ってくんなよっていう。
え、送ってきたら、私はちょっとなんか楽しみだからいいんだけど。ね、なんかね、あの、切り抜かれてるのがあったりとかしたことがあって、すっごいそれはちょっとなんかこれなんだろうって思って、ここにあったのはなんだろうって思ったことはあったけどね。
それはでも絶対誰かがいらないやつもらったやつだけですよね、それは。
そうそう。
なんか歌謡ショーのとこ、こう切り抜いてチケットとかかもしれない。
なるほど。ありえますね。
そう。なんか私は、ああいうなんか、歌謡ワイド劇場とかさ、土曜サスペンス劇場的なのとかが大好きだから、なんかそういう新聞のところになんか線が書いてあったりとか、そういう切り抜きがあったりとか、なんかそういうのとか、ちょっと、あると妄想しちゃうんだよね、いろいろと。
ちょっといいですか、あの、はい、火曜サスペンス劇場と新聞の切り抜きにどういうつながりがあるのかよくわかんなかったんですけど。どういうつながりがあるの
か。なんか、ちょっとさ、暗号的な、はい、何かさ、こう。
なるほど。
うん、
いやそこから事件の
解
決の糸口が、うん、あのこう糸口になってっていうことですね。
そうそうそう。
あ、
何かあるかもしれないと思って。
事件性があるかもしれないと。
そうそうそう。何か私にメッセージかもと思って。
これを聞いてる、の方は、あの、
また
メッセージを、美穂さんにぜひ。
暗号かもしれない。
はい。ちゃんと、音楽用意しとくね、あの、
お願いします。
ディリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
本当ですよ。全然。やばいっすね。
やばい。
はい。
はい。
あとは、僕がちょっと上げたやつちょっと取り味した方がいいかもしれないですけど、一番最初の大久保場所でやった、あの、サークルズの時に、 コーヒー飲んだじゃないですか。
うん、はいはい。
クマコーヒーさん。いやー、美味しかったなっていう話ですね。
うん、届けてくれてね。
そうですね。
まあ、買いに行ってくれたんですけどね。
そうなんですよね。はい。無謀な感じなんですね。なんか、全員分買おうなんて話してましたけど、結構。
いや、うん。大変ですけど、嬉しいと思いますけど。
本当ですか。
私も一杯、二杯ずつ入れてるから、十何杯来たら、もう届けますとかってなるなって思いました。
でもなんか、申し訳なかったですよね、本当に。なんか。
いや、でもすごい美味しかったですよね。
美味しかったですよね。
うん。私はエチオピアを飲みましたけど、大好きな豆だったんで、おお、美味しいって思って、幸せでした。
うん。はい、なかなか、水曜日と日曜日だったっけ？なんか、週の2日間ぐらいしかやってないから、
うんうん、
私は本当に初めて飲みました。
はい。日曜、うん、確かに日曜日だったかもしれないですね。
うん。
私もお客さんのインスタとかでいつも見てて、
はい、
やってる日に行けたことがなかったんで、おかげで飲めました。
うん。
うん。
はい。はい、お届けいただいてありがとうございました。まあちょっといろいろたくさん頼んでしまったので、届けてくれるっていう話になって、
はい。
お時間がかかるのでっていうので、持ってきていただいたっていう感じで。別にそういうサービスをやってるとかではなくて。
ないですね。
はい、たまたまちょっと、いろいろタイミング的なものもあって、うんうん、持っていきますね、くらいな感じだったので、
うん、
はい。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また行きます。
そうですね。またぜひ行きたいです。うん、まあ、何回か、まだ、リンゴでやる。
そうだ。
会期があるので、うんうんうん、ぜひ行きたいなと思いますね。
日曜日に。
ね、
いらっしゃる方も、ぜひ、フラットを呼ん
で、ね、お客さんも、
はい、来ていただいたりするといいかな。
駅近だから、うん、線路渡って反対側だけど、ね、はい、そんな遠くないから、
はい、
そうですね。
はい、マックの並びの、
あ、そうです。
そうですよね。
うん。だから、ちょうど、飲みながら、フラット来てくれるといい感じなんじゃないかな。うんなんかあります？他に。サークルス、1回目、2回目、やってみて。
結構実際にやってみたら本当に大変だなって思いましたけど。はい、まあ、こうやってラジオとかテレビとかもそうですけど、はい、なんかこう、荷物が届いて開けて、
はい。
っていうとこからね、うん、まとめて最後のこう展示前に来る荷物とかもたくさんだし、
はい、
またディスプレイするしてとか、
はい、
あとはまあウェブの方のねチケットとかなんかすごくこう細かくやることがたくさんあってこうこれをもう11月までやるのかって思うぐらいすごい。本当になんか庭の輪ってすごいなって、私も本当実行委員はしていますけど、普段は本当フードの担当なので、出店していただく方のこう依頼とか、保健所的な手続きだったりとか、なんかこう場所の連絡だったり、そういうことばっかりしてて、クラフト作家さんのことをそんなに実際こう展示の2日間も、ゆっくり見れることもそんなになかったので、なんかこう、手に取ってみて、こうね、届けてくれて、こう、プロフィール見たりとか、テレビでこう、紹介するために、こう、みんなでお話ししたりとか、こうやってラジオとかっていうのも、本当に初めてですけど、この今回のこの庭のサークルズだからできるみたいな部分で、
うん、
本当にこう、作ってる方たちの、まあ、日常まではあれですけど、どんな感じで作ってるとか、ね、どんな思い出とかっていうところも、やっぱりこう伝わってきますし、
うん、
私はコーヒーを入れて、まあ、毎年出させてもらってたんですけど、なんかこう、まあ、食べ物と、ものと違いますけど、こう、一生懸命こう、やっぱりなりわいとしてやられてるっていうことを感じるので、うん、すごくこう、なんか力をもらったというか、今コロナでね、なかなか思うようにできないこともあるんですけど、やっぱりやりたくてやってて頑張ってるっていうのを、まあお客さんともつなぐみたいな 役割をいただいてるから、なんか本当に来てくれるのかなとかすごく心配もあるけど、ここまでやってるからやっぱりこう応援してくれてて、毎年気にかけてくれてる方がなんか来てくれたり、初めて来てくれたり、こうそういうのもまあまだまだ認知度がねないので、ちょっと知らないよっていう人もいるかもしれないんですけど、なんかそれがこうちょっと触れられるリアルな久しぶりの機会で、すごくこういろいろ思わせていただいてっていうか、考えさせられて、うん、なんかこういいなって思いながら大変ですけど、
そうですね、
うん、なんかこう多分回を重ねていくごとにこうみんながやれることがまた増えていくというか、スピードアップして、なんかすごいんじゃないかなみたいな、またパワーアップしちゃうんじゃないかなって思いながらね、追われてますけどね。
うん、なんかクラフトフェアっていう、うん、ことだけど、運営する側はなんかなかなかそのクラフトのことについて考えるっていうか、こともなかなかできないし、作家さんの作品をなんかじっくり手に取って見るっていうことが本当にないから、うん。ね、名前とか写真とかそういうのはわかるけどっていう感じじゃないですか？ね。うん。
まあ今回本当改めてね、まあ展示の機会の時もそうですし、まあ、こういうみんなで展示の準備をしていく、手探りでこういうふうにやった方がいいんじゃないかって意見を出しながら、
うんうん、
まあ、その、なんていうんですかね、その、作り手の方の紹介の仕方だったりとか、
うんうん、
まあ、どういうふうに、その、作り手と使い手をつなげていくのがいいか、みたいなのを考えながらやってるとは思うんですけど、
うん、
まあ、その段階でやっぱり、ね、いろいろ、作り手の方の、まあ、今、何でしたっけ、さっき決めた大村さんのあだ名。
めぐみ。
めぐみ。
めぐみが言った通り、そういうね、作り手の方の、こう、ね、に触れる機会がやっぱ多々あるので、
うん
うん、やっぱ刺激をすごいもらいますし。
はい、この間ね、初めて取材に行ったんですよね、龍崎さんね。
そうなんですよ、
ね。ドラゴンね。
この後、その取材行った話を、まあ、するのが、今回の本当は、ラジオのトピックスなんですけど。
あとはもう本当にボランティアさんが協力してくれて、今回も、ね、参加してくれたりとか、本当に助かりますし、なんかいてくれるだけでこう、はい、庭の和感がアップする。みんなが、
うん。そう。ね、一年、会えなかったので、久しぶりに、皆さんのお顔をね、入れて、すごい嬉しかったですしね。
ねえ。うんうんうん。
ねえ、やっぱみんな集まると、やっぱ楽しいなっていう
、
楽しいなっていうのがやっぱ一番ありますね。
うん、そうですね。うん。まだまだボランティアさんも募集してますの、ね、で。ねえ、来てほしいですね。まあ、予約して、ゆっくり来るのもよし、ボランティアだとこう、ちょっと休憩時間とか、間の時間になんか見たりとかして、ああ、どうしようなんて一日買うのとかも楽しかったりするので、なんかそれはそれですごくいいなとか思ったりして、はい。うん、お弁当あるしね。
ね
美味しいお弁当。
美味しいお弁当。
うんうん、
それが一番、まあ、なんか、結構力を入れてます。
そう。なんか、ね、フードのね、フードの方は今回やっぱり出られないので、うん、もうなんか毎日日替わりで、こう、出店するはずだったお店の方とか、関わりのある方が、こう、お弁当届けてくれて、もうなんか絶対こんなの普段だったら、こんなボリュームじゃないよっていうぐらい愛がもうちょっと溢れまくってる、デザートつけたよみたいな感じのとかが、もうね、なんか、ああ、庭のあってすごいなって思って、食べてました。だから、まあ、これからもちょっと楽しみですよ。うんうん、
美穂さんもね、なんか、片岡さんに言われて、うん、ものすごい大きい唐揚げを追加で食べたりしてましたもんね。
そう、騙された。
みんな食べましたよ、とか言って。お まけでつけてくれた、あの、唐揚げをこう、すごい、あの、日本亭みたいな、日本亭は以前かなと思って、大きい、大きい唐揚げを。
巨大な。
すごかったね。
普通のボリュームより、ある、あの、お弁当、プラス、大きな唐揚げ一つみたいな。
そうね。びっくりした、もう。でさ、あの唐揚げがもう、ほんと結構苦しかったね、とかって言ったら、あれ食べたんですかって言われて。
騙された。
騙さ、女の人で食べたの私しかいなかった。
そうですね。
足りない男子向けだったんです
か？男子向けだった。
どうですかね？取材の件いっちゃいますか？もう。
はい。
はい、
うん。
じゃあ、実際に取材に伺った作り手の方の、まあ、ちょっと取材に行った時の話をしたいなと思うんですけど、はい。はい、今回は、あの、陶磁器の、石黒美沙夫さん。土の輪という屋号で、活動されている方のアトリエに、私と美穂さんと取材をいつもやってくれている浜口さんで、伺いました。
はい。
で、まずちょっと、作家さんのプロフィールというか、紹介をしたいんですけど、庭の方に、送っていただいているプロフィールを最初簡単に読み上げると、2005年に独立して八千代市に工房を開く。2012年、14年、庭の輪に出店と書いていただいてますね。で2015年、工房&ショップ、土の輪オープン。現在は花をモチーフにした普段使いの、器を中心に、制作というふうにプロフィールいただいてます。
うん、
そうですね、千葉県八千代市。最寄り駅だと勝田台ですよね。
うん
にアトリエが、構えられてるっていう感じですね。
うん。
まあ、作品の感じは、今言った通り、型を使った、まあ、小さい花なんかがこう、散りばめられてるような特徴があって、色もとてもね、鮮やかな感じのお皿が多いですかね。
うん。はい、うん、かわいいお皿だよね。
そうですね。うん、はい。すごいかわいい感じのお皿で。美穂さんの方はもう石黒さんとは随分ご縁が長い感じなんですよね。
そうなんですよ。今回、ここでラジオで話すからと思って、
はい、
私そういえば土の輪さんとどうやって知り合ったんだっけなーって思って調べてみたんですよ。はいはい、そしたら、2008年ぐらいに、土の輪さんがさっき、ドラゴンが説明してたみたいに、はい説明してたかな近所の、なんか物を作る人たちと一緒に活動してた時期があったんだけど、
はい
はい、土の輪さんが、はい。その名前が、まあ、ドロップボックスっていうんだけど、
はい、
そのドロップボックスでレンタルスペースとしてリンゴの木を借りてくれてたんですよね。うん、結構、頻繁に、うん。
あんまりそのところは話してないかもしれないですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん。
プロフィールのところで、工房&ショップ土の輪オープンって書いてありましたけど、それより前の話ですよね。
うん、そうそう。まだね、工房作ってなくって、はい、お家の、ま、敷地内に、あ、そうそうそうそう、リビングとかで、まだやってた頃に、
はい。
なんかいろんな人たち、ほんと、こねちく展っていうのをいつもやってくれてたんだけど、はい、こねる土、陶芸と、チクチク、なんか塗ったりする人たちのこねちく展っていうのをね、何回か展示会を開催してくれていて、でその他にも、リンゴの木で主催してたリンゴ市とかに出てくれたり、うん、その後個展とかで展示会をしてくれたりとか、そういうのでつながって、2008年から、もう長いんですよ。13年のお付き合いでした。
へ、うん、リンゴの木を使っていただいたのが縁でお知り合いになったっていう感じなんですか？
そうですね。 で、リンゴ市っていう、こっちが企画した、なんか、手作り市みたいなのに、もう応募してくれていて、出店してくれたりして、あ、なんか、近所にそうやって、ものづくり、陶芸、同じようなことをしている人がいるんだなぁと思って、なんか、ものづくりしてるとさ、そんなに、なんか知り合う機会ってないんだよね。なんか、産地とかそういうところだったり、同じ人に指示してて、一緒の、なんていうの、弟子の時代が一緒とかさ、なんかそういうのがないと、あんまり知り合う機会がなくて、で、なんかこう、近くでそうやって、やっぱ陶芸教室やったり、ものづくりをしたりとかっていうことをしてる人が、
はい。
なんかいるっていうことが、すごいなんか嬉しかった、ですよね。で、はい、なんかやっぱり、いろいろと話とか、そういう陶芸について話をしたりとか、
はい。
ね、ものづくりについて話したりとかする、なんかこう、人が近くにいるってなんかいいなと思って、で、まあ、土の輪さんだけじゃないけど、そうやって、なんかギャラリーで作家さんたちと知り合うようになって、あ、なんかこんなに千葉でいっぱい、作家さんがいるけど、それがもう点で、あるけど、線では繋がってないので、なんか、こう、そういう風に線で繋がれたらいいなと思って、クラフトフェアをやりたいっていうことになったんですよね。うん。そういうののきっかけにも、多分、こうなってると思う。うん、周りにそうやって、土の輪さんとか、天野さんとか、ね、みんなでバッチ作ってくれたりしてる人たち。うん。だいたい、まあ、ざっくり同じ世代の女の人で、そうやって、なんか、一人でやってるっていう、
うん。
こんなに周りにいるんだっていうのを知れて、うん。よかったなって思いますね。
なんかその石黒さん自体も環境に変化があったりとかで、こう活動の、まあ、形態というか方法だったりとかに変化が出てきてるんですみたいな感じのことを話されてて、
うんうん、
なんていうんですかね、その変化っていうのも生活からの影響とかが大きくあるような感じのことを話してたと思うんですけど、
うん、
そのあたりはじゃあなんかこうその過程を見られてるっていう感じなんですよね。
ああ、そうですね。うん。なんとなく周りの人たちの近況は、それこそ13年も経ってるから、初めの会った頃は、子供たちもすごいちっちゃくって、それこそ展示会の時とかの片付けだったりとか、作品搬入したりとか、そういうのとかに来たりとか、展示会最中に来たりとかしてて、ほんと、100円とかで掃除したりとかしてくれたり、なんか、可愛いなって思いながら、なんか幸せそうだなって思いながら、うん、いたけど、この間の、久しぶりに行ったらスーツ着た子供がいてびっくりした。
なるほど。あ、大きくなられ
た。大きくなって。
10年以上じゃもうね。
そう。
大人になっちゃいますね。
すっかり大人になっててびっくりした。うん、向こうはもう私なんか覚えちゃいないだろうけど、
うん
うん、こんな大きくなったんだ。立派になったなって思いながら。そう。
まあでもなんかそんな、こう、いろんな環境の変化だったりとか、まあそういうこともありつつ、逆に変わらずに一本こう強い芯というか、
うん、
みたいなのを持ちつつやり続けてるところもあるんだろうなっていうのがお話を聞いてたところでは自分が受けた印象かなっていう気はしましたけどね。
うんうん、そうだね。
私もあの、石黒さんがリンゴの木で展示されるときに、あの、ちょうど最初に私はお店をやってたのが、まあ、2008年ぐらいから、あの、ペリカンコーヒーってお店をやってたんですけど、それを辞めた後に河合さん声かけてて、なんかやった方がいいよ、みたいな。お店を辞めてもコーヒーやりなよ、みたいなこと言ってくれて、こう、あの、出店させてもらったのが石黒さんの展示だったんですよね。だからなんか私もその、きっとその話をしている二人を横で聞きながら、子育てしながら、こう、器を作ってるっていう話を、もうね、なんか聞いてた記憶が蘇りましたね。
うん。なんかね、女の人はね、家族っていうか子供とかいると、そっちがね、中心になって、まあ、職場が、お自宅に構えられる、まあ、良さがあったんだと思うのね。うん。で、上手に仕事と家庭とっていうのをうまくやっていけてるなーって思いましたね。うん。
あの、工房はお家のところに建てて、
そうそうそう。
やられてるんですよね。
ね、そう。
なんか、いつもあの、猫さんが見守ってるインスタとかを見ながら、素敵だなーって思って、はい。
開催が延期になった時に、あの、最初2020年が、庭のテレビをその、ライブ配信したじゃないですか。あの時に作家さんから紹介動画みたいなのをいただければ流しますよっていうコーナーがあって、石黒さんも送ってもらったと思うんですけど、あの、その石黒さんの動画が多分色をつけてる作業なんだと思うんですけど、色をつけて猫をちょっとこう、とちゃれて、色をつけて猫をとちゃれて、色をつけて猫をとちゃれてっていうだけの動画で。
そうだった、そうだった。
それで、うん、取材に行くまで、作品はまあもちろん、あの、見たこと、見てましたけど、うんうん、あの、面識が全くなかったので、その動画のイメージが結構強くて、ちょっと、こう、どう捉えればいいんだろうな、って思ったんですけど、あの、全然素敵な方でした。いや、その動画が結構本当衝撃的で、
ね、そうか、そうだったか。なんか知らない人だとそうなのかな、はい、ね
、うん、確かに猫がちょっとドーンといた記憶があります。尻尾パタパタして、こうね。
すごい。もうなんか、あの、初めて任された、あの、取材だったせいか、ドラゴンは結構緊張して、言ったよね、なんとなくね。
そうなんです、
うん、なんかもう、パッシャパッシャ、パッシャパッシャ写真撮ってたよね。あの動画にめっちゃカメラ音入ってたじゃん、だって
。すいませんでした。
いやちょっと楽しみですね、庭のテレビの石黒さん編が。うん、もうちょっとでアップされるんでしょうか。
いやそうですね。はい。
ね
あの、
うん、
僕のトークは、あれですけど、その、石黒さんの、その、まあ、と、浜口さんのインタビューですね。これは、すごい本当、いい内容だと思います。うんうん、あの、今、自分が言ったようなことが、自分はその話を聞いて感じ取れたので、
うんうんうん、
とてもすごいいいインタビューだなと。は思います。あの、そっちをぜひ、うん、あの、見ていただきたいなと思いますけど。
そう、意外にね、はい、本当にみんなつながっていて、石黒さんと浜口さんも結構昔から知り合い、あ、リンゴ市で知り合ったのかな。
でも、あの、お住まいも近いんじゃないですかね。うんうん、
そうそう。
浜口さんね。
うん。
なんか、石黒さんのアトリエの前の道をよく通るって言ってました。うん、自転車でよく通るって言ってました。
ね、うん、うんうん。
今日もなんか通ったとかって、なんか取材の時言ってたので、普通に通る道みたいですね、浜口さんは。
うん。そうそう。なんか、あの、今手作りやってる人たち、意外と一緒になんかやったりしてたよね。あの、ボランティア、いつも参加してくれてる、マダさんとか、
うん。
もね、あの、
うん、ちっちゃいもの店とかですね。
ね、一緒にやってて。
うん、本当になんか、つながってますよね。
うん、うん。
私も、あの、坂本 ともこさんが、うん、と、あの、河合さんとかがこう企画展をリンゴの木でして、うん、そうやって千葉のこう人とかお店とか紹介して、こう、つなげて盛り上げていくみたいな活動をね、されていて、なんかそれがすごく、すごいなと思って、まあそこからやっぱり展示とかの時にも、こう、コーヒーを入れるのに、
はい、
出店させてもらったりして、それがあって、こう、庭の輪に、こう、実行委員として関わらせてもらったり、出展させてもらってるっていうのがあるので、
はい、
なんかやっぱりそうやって作ってる、あ、まあ、かわいさん、みほさん自身も、作り手じゃないですか。だから、そういう、こう、横のつながりみたいのが、どんどんつながっていくっていうのが、本当に、すごいし、大事だなっていうところで、そこに庭の輪が、始まって、やっぱすごくこう、ね、いい輪がこう繋がってるんだなって思いますし、10年とかっていうね、もうそれ以上の歴史を聞くと、うん、なんか本当にすごいなって思いますね。うん。
恐ろしいけど、あっという間だったね。
そうですよね。
うん。そうやってさ、明らかに子供とかを、成長してる子供を、見るとちょっとビビるけど、なんか実際は本当になんかもう目の前のことをずっとやってるって、もうそれで10年とかあすぐ経っちゃう。
でもまあそのね、つながりの輪っていうのは10年分大きくなったんじゃないんですか。
そうですね本当に、うん、毎年だって100人近い作家さんとね、つながるわけだからね、
はい、
うん。でも今回ほど本当に作家さんの作品を見たことはないし、
うん、
うん、なんか、まあ、すっごい大変だったし、もうやんないと思うけど、すごい、なんかまあ、いい機会だったなって思う。
もうやんないと思うけどはいらなくないですか。
本当に。
やった、だって。
それぐらいのパワーでやってますよね。
いや、そうですね。うんうん、はい。
あと、5回。
はい。あとは、石黒さんで言うと、まあ、庭のね、グッズを、のブローチをね、一緒に作っていただいてるんですけど、うん、でも、うん、この話はね、実は、1個前のエピソードでも話してるので。
あ、そう。
まあいいかなっていう、うん、うん。あと、テレビでもその話してますし、
うんうん
うんうん、作品のね、話を、まあ、そんなにさらっとどういう作品を作ってるかっていうふうにしか、ラジオではちょっと紹介してないですけど、まあ、こちらもね、庭のホームページだったりとか、あと、テレビの方では作品もいっぱい映ってるので、ね、ぜひそちらを見ていただきたいですね。本当に、華やかというかなんか可愛い作品なので、ぜひちょっと見ていただきたいなとは思うんですけど、
うん、
はい、
ぜひぜひ。
あとは、また余談になっちゃうんですけど、
うん、
ドロップボックスってすごい名前ですよね。
ね、ほんとね。でもね、もう元々あったと思う、はい、ドロップボックスって
サービスありました？
あった気がする。
ありました。
一緒だなって思った。
ちょっとこれレジュメに美穂さんが書いてくれてたんで、
うん、
検索したら、うん、ドロップボックスのサービス自体が始まったのは2008年らしいんですよ。
あ、じゃあ、ドンピシャってか、じゃあ、ちょっと前から決まってた名前だと思うよね。だって、うちに来たのが2008年だから。
ねえ、これ、うん、ドメインとかね、ドロップボックス .com とか、
うん、
取ってたら、今頃億万長者ですよね。
ねえ。
すごいですね。
と、
まあ、はい。
そう、土の輪さんはドロップボックスっていうグループ名で活動していた期間があって、うん、そうそう、そのドロップボックスっていうのはなんか、なんでつけたのかっていうと、何色が出てくるのか、楽しみなキャンディーの缶っていうイメージなんだって。でも今もさ、
はい、
ちょっとそういう、なんていうのかな、お皿のイメージもそういうイメージだよね。うん、
ありますね、うん、そうですね、うん、本当に、うん、
可愛らしい感じですね。
そうですね、
うん、なんか色も全部手でこう一つずつ塗ってるから、どんな風に仕上がるのかっていうのは、なんかその時の気分次第じゃないけど、
うんうん、
まあ、ちょっとそういうところもあると思うんで、うん、
なんかインスタとかでこう見ると作ってるとことかもたまに上げてらっしゃったかなと思うので、
うん
うん、ね、それ見るとすごいいいんじゃないかなと思いますね。うん、
なんか最近はね、その、販売の方法とかが、やっぱりこういうコロナ禍で、展示会だったりとか、よりは、ウェブの方で販売することも多くなってきてるということで、まあ、ただ、そんな中で、その、使い手の方とのそのコミュニケーションを取る手段として、インスタライブとかを、うん、やったりもしてるっておっしゃってたので、
うん、
ぜひちょっとね、興味のある方は、インスタグラムを、うんうん、まあ、見ていただけるといいのかなっていう気はしますよね。
うん、そうだね。
はい。
お教室とかもしてるんですよね、石黒さんって。してましたよ、ね、うんうん。なんか、始めた頃になんか、あ、いいな、とか思った記憶があるんですけど、だから、こう、作り方とか、そういうのを教えたりとか、うん、そういうのが、できる人なんだなーって、思いました。そう、だから作品を作ってるとことかの動画とかも、うん、なんかそういう意味でこう、なんだろう、作ってるとこを見てもらいたいみたいなのがすごく伝わってきて、
うん、うん、
そういうのを見るとまた買う人もね、愛着が湧くっていうか、
うん、うん、
と思うので、すごくいいなと思って、いつも見てます。はい。
うん、ですね。結構、うん、制作過程の写真とか載せられてますもんね。
うんうん。
まあ、あとは、ちょろっとヨタ話すると、
うん、
あれですよね。その取材行った日は、前回ぐらいのエピソード、庭のラジオを撮った日で、
うん、そうそう、
朝一でラジオを撮って、で、それから午後取材行くみたいな話だったんですよね。
うん、
で、まあ、河合さんじゃなかった、美穂さんと、昼どうしますみたいな話をしてて、
うん、
で、以前から、浜口さんがすごいおすすめしてくれてるラーメン屋さんがあって、トクトクっていうラーメン屋なんですけど、行きます、行ってみますみたいな話になったんですけど、それで、美穂さんが、じゃあちょっと浜口さんに、聞いてみるよ、みたいな、話になったんですよ。
そうそう。
混んでたりするのかどうかっていうのを。
うん、
そしたら、やっぱり、並んだりしないと入れないお店みたいで、我々はちょっと行くのを諦めたんですけど、
うんうん、
浜口さんは、なんか、美穂さんがその、
確認の電話をした時に、もうすでにトクトクに向かってたの。
さすが。
それで、私たち、うん、まだお店がオープンするかしないかぐらいの時間帯だったんだけど、
はい、
もうね、15人くらい並んでるからダメだね、みたいな感じだった。で、それで諦めたんだけど、うん、でね、その日はね、龍崎さんは、花に行ったんだよね、
はい。そうですね、はい。
で、私はアスカに行ったんだけど、
そうですね。まあ、花さんはいつも庭の愛に出店してくださって、
はい、
南インド料理のお店で。ただ実際、自分、庭の味はいただいたことあったんですけど、お店に行くのはその時初めてだったんですよ。いやー、美味しかったです。
美味しいですよね。
はい。
大村さん、そこで
大好きです。
上でバイトしてたんだよね。
そうそうそう。
え、上？
今はもうないんですけど、あそこの吉田夫妻が、もともと2階で、バーをやってたんですよ。
なんか
ライブとかもやるような音楽が好きなマスターと奥さんで二人で、奥さんがバーテンダーでやってたんですけど、マスターがカレーに目覚めて、
はい、
下のお店を借りて、下でこう南インドのお店を始めて、で、そこの上のバーのお料理を作るのに私が借り出されてバイトしてた時があって、
意外と長かったよね。何年もやってたよね。
長いと思います。うん。あ、でも何年も、はい。うん、
それ、どれぐらい前の話なんですか？
多分2010年ぐらいなんで、うん、それこそ本当にコーヒーを一人で入れ始めるあたりに、そこも、お店辞めた後に時間があったんで、ちょっと料理人来てよ、みたいな感じで、ちょっと手伝いに行ったのが最初だったんですけど、その頃にやっぱりリンゴの木も行き出したので、
うん、
花さんも結構長いお世話になってるんですけど、
はい、
うん、なんかカレーも、マスターがハマって、こう、最初は休みの日かなんかに、こう、バナナの葉っぱに乗った南インド料理を食べるミールスの会みたいなのだったんですよ。で、あれを手で食べるみたいな。
はいはいはい。
感じで。
はい。
最初、その対、そこからもかなりカレーにハマったんですけど、私は。そう。っていうのが、こう、マスターからの、こう、カレー熱が、結構周りに伝染して、カツタダイはかなり、こう、花好きな人が多いんですけど、そう、酒飲みに行けて、下でカレーも食べれてみたいな、素敵なお店なんですけど、本当マスターすごく、日本のカレーシェフでは有名なんですけど、本当に。
すごい美味しかったですね。
美味しいですよね。南インドっていうのはやっぱり注目された時にはもうすでにやってたと思うので。ああ、
そうなんですね。
うん。うん。ね。普通のカレーと違ってこう、定食みたいななんかおかずがついてたりとか、面白いですけど、本当に、こう、お野菜も今育てて作って、それで作ったりしてるんで、本当すごいなと思います。カスタダイの名店ですね。アスカもまあ、なんかよく、飲んだ後とかにみんなベタラーメン食べに行ったりとか、もうカスタダイだと、管巻いてたりとかして、うん、夜に行けるお店ですけどね。
すごい、なんか広くて、はい、
うん、
なんか、あの通りすごい、何？異国になったね。すごい。
なんかでもそうですよね。なんか、
うん、
いろんなお店があるけど結構、うん。多国籍かも。裏の方にはなんかベトナムだかタイ料理とかなんかありますね。うん、うん。
ね、
うん、
びっくりしちゃった。
あれは、すごい、結構グルメな街なんです、実は。
その美穂さんの印象的なのは、結局僕と、美穂さんはその日別々で。
そう。なんかちょっと時間がなくなっちゃって、早くに食べれるのはラーメンだと思って、なんか店ないかなと思って探したら、アスカだったんですよ。
で、このレジュメに書いてもらってますけど、うんうん、自分なんかやっぱり初めて行った店は、やっぱそのお店のこう、味を測るっていうわけでもなくもなくもないですけど、まあ、大体スタンダードなメニューを頼むんですよ。まあ、食券機で言うと左上の法則とか言ったりしますけど。
そんなのあるんだ。は
い、まあ、割とお店が一番、スタンダードなメニューをそこに置いてあるので、そういうふうに言ったりするんですけど、もう、ね、美穂さんは、メニューがたくさんありすぎて、迷いすぎて、トムヤムクン麺にしてしまった。またその話を、もうね、3回ぐらい聞いてますからね、僕相当そこを、印象に持ってるなっていうふうに思いますね。その日の石黒さんチームが車の中で一回聞いて、次のそのグループ展の時に誰かとその話をしてたみたいな、またここに書いてあってみたいな感じなので。
そう、結構なんか、何？本当、町の中華屋さんなんだろうけど、メニューがすっごい多くて、うん。なんかちょっと、びっくりした。うん。
でも自家製麺でやってるんですよね。
うん、そうやって書いてあった。
でも大村さんじゃない、めぐみはご存知だったんですね。は
い、そうですね。結構勝田台が地元かっていうぐらいの入り浸ってる頃があったので。
はいはい。その時ですか？その
頃とか、そうですね。なんで、もう、みんな地元の人が、こう、お酒飲みに来たりとか、来るので、なんかみんなと一緒にちょっと、どっか行ったりすると、こう、そういうとこに 一緒に行くことになるんで、なんかいろんなとこに行ってましたね。それこそ朝までいたりとか。
え、じゃあアスカは行かれたことあるんですか？
アスカはなんか何回かこう行きましたけど、だいたいこうお腹減って飲みに行く前にご飯食べてくる人とか、もう飲んだ後にラーメン食べたくて行くとか、もう行くとこなくてアスカみたいな。まあ、あの、カサダじゃなくてもあるんですけど、八王台とかにもあったんですけど、そこもやっぱり、あの、もうなんか最終的に行ってたような気がしますけど。もうね、今そんなことないですけどね、なんか夜中までこう飲み歩くことも。でも、あの、アスカは結構みんなの食堂じゃないですけど、みたいなとこもあるじゃないですかね。長く残ってるんで。本当に町の中華屋さんみたいな感じですよね。
うんうんうん。それで、そう、私も、アスカに行こうって思ったわけじゃなくて、ああ、何やんだろうって思ったら、あの、自動ドアが開いちゃって。開いちゃったって思って、入りました。
ああって言ってるところが想像つきますね。ああ、開いちゃったって言ってるか、愛さんが。
で、その上、トムヤムクン麺ですよね。ああって入ってきたのに、こいつ、トムヤムクン麺頼みやがったっていう感じですよね。
そしかもなんか、トム一丁みたいな感じだったよ。トムなんだって思って。
そうっすか。いやー、ちょっと行ってみたいですね。
うん、ぜひぜひ。私、まあ、この次は普通のやつを頼むよ。
行きましょう、じゃあ次。はい。アスカに。
アスカ、餃子美味しそうだった。
うん、
まあ、違うかな。
いや、餃子とか食べた記憶ありますけどね。
うん、そういう定食とかそういう感じのメニューもすごい多いんだよね。
うん。つまみっぽいのとかもあるんじゃなかったですかっけ、うんうん、だから、そこで飲んでから次みたいな人もきっといるぐらい、こう、何でもあると思う、
うん。
思いましたね。記憶としては。だいぶ前なんて、あの、わかんないですけど、今のアスカが。
勝田台食べ物屋さん多いもんね。
そう。本当多いですよ、なんか、うん。
あの、大村さんに教えてもらったさ、あの、岡田。おかでもまた行きたいな
ぁ。ねぇ、ね、みんなで飲み屋さん、
うん、
お料理とか美味しいんですよね。
あれ僕行ったことあるかもしれないな
ぁ。あります？和食で、まあお刺し魚とかも美味しくて、うん、日本酒とかいっぱいあるんですよね。
なるほど。うん、ちょっと後で。いやー他になんか、カスタ大情報あります？
あの、ほら、言わなきゃいけないことがあった。土の輪さんからいただいたお菓子。
はい。
バンローゼのマカロン。
うん。
あ、美味しかった。美味しくいただきました。
勝田台といえば、っていうお菓子屋さんなんだって。
うん。そうですね。
おっしゃってましたね。
うん、うん。
すごい、なんか、お店構えが改装して、すごくこう素敵な感じになったと思うんですけど、ケーキが本当に美味しかった。でたまにこうお土産とかでみんなで食べたりとかしてましたけど、やっぱりカスタ台といえばバンローゼっていう人多いですね。
そうなんだ。
あ、美穂さん、
はい、
今回はあのウニ点々の方ですよ。これ
バンローゼ。
すいません。
あの、レジュメに歯に点々でバンローゼって書いてあるんですけど、検索したら、あの、
うん、バンね。ルバンとかのバンね。洒落てる方ね。はい。すいません。そっか。
いや、でも本当ね、ありがとうございました。
美味しかった、すごい。うん。ちょっともう盛りだくさんすぎなんじゃない？この回も。
そうですね。1時間って言ってましたよね。
あらららら。
なので、そろそろ、まとめにかかっていきたいんですけど、
はい、
何かこれを喋りたかったっていうものはあったりします？
ニワノワラジオってどれくらい聞いてくれてるのかなと思って、 おはがきがばったりなくなっちゃって、
うん、こんなに頻繁に撮ってるって知らないんじゃないですか。
でも僕がよく聞くポッドキャストがあるんですけど、
はい、
まあ、どんぐり FM ってやつなんですけど、
うん、
それのポッドキャストの撮り方を話してる回を聞いた感じだと、
うん、
まあ、ポッドキャストっていうのはなんかいきなりこうビッグウェブが来てバババンと盛り上がるみたいなことはないので、
うんうん、
もうなんか地道にやっていくしかないよみたいなことを言ってました。う
ん
う
ん
う
ん、なるみさんが言ってた、
はい、なるみさんがそう言ってました。
私もよく聞いてるよ、どんぐり FM。
面白いですよね。
面白い、
うん。まあでもあんだけ話せたらね、
うん、
だろうなと思うようなキレを感じさせるトークしてますよね、いつも。どうしようもないネタですけど。どうしようもないネタをものすごいキレで話してるなっていうふうに思いますけど。
本当。
すいません、キレが悪い話。
いや、いや、でもDJ ドラゴンのこの低音ボイスのファンは着々と増えてると思いますよ。
本当ですか、ね、全く聞かないですけどね。
いや、はい、でもだって庭のラジオ結構私何回も聞いてみたりとかしてて。
ありがとうございます。
なんか一応実行委員だし、聞こうっとと思って、今日はじゃあこれとかみたいな感じで聞いたりして何回か聞いてるんですけど、
なんか何回かしか聞いてないの？
え？
全部聞いてないってこと？
全部聞いて全部を何回かずつ見てるってことなんです
ね。
聞いてるんですけど、いやなんか前々回の匿名希望の方みたいに、
うんうん、
河合さんの声に癒されたりとか、いやなんかやっぱり耳障りのいい声でって言ってたけど、本当になんか面白い話が。なんだろうね、この。だから本当に河合ファンが、こう、はい、全国のね、作家さんとかが聞いてくれたりしてね、
はい、
こう広がっていくなって思いますし、こう本当このなんか、この、なんでしょうね。長いんですけどね。長いから途中まで聞いて、また次をまた、この間この辺まで聞いたっけなーって思って、もう一回探すみたいな聞き方してるので。
あ、龍崎じゃない、ドラゴン方式だ。ね。
うん、なんか、いや、本当に、二人ラジオ好きっていうのもあって、お話上手だと思うので。
話が、話が上手だなんて今初めて言われた。
そうですね。言われたことないですよ。
言われたことない。すごい。なんか今日、じゃあもう、一杯飲んで寝ようかな。
それをつまみに。
うん。
いや、でも本当なんか、あれじゃないですか、こう、ポンって出てくる話題とかがあるとか、あとなんかちゃんと一応拾ってくれる、このドラゴンのスキル。
いや、
そこはすごいなって思います、
ね。ちょっと大村さん、私たちのことすごい褒めてくれて、なんか良かったね。
そうですね。毎回
大村さんとか言っちゃった。そう。
めぐみ。本当になんか匿名で、匿名でお手紙書かなきゃいけないかなとか思っちゃうぐらい、あれなんで、もっと
ちょっとね、今日はいい気分で寝れそうだね。
そうですね。僕この回ばっかじゃあ聞くことにしようかな。
なんかこう、ほら、テレビも、栗田さんのね。
うん。
MC がこう、キレキレじゃないですか。
いや、ほんとそうです
ね。なんか本当にこう、この間ちょっと寝込んだ時とかもうどうしようかって思うぐらい、だいぶ栗田さん頼みだけど、もうやっぱりファンが増えるんじゃないかなって思うんで、
うんうん、
もっとね、見てほしいですね。
いや、ほんと、栗田さんはほんとすごいっすね。
すごいですよね。言えば
素晴らしいですね。
なんていうか、バイタリティが何でもできちゃうし、うん、はい、本当に実行委員の皆さんはすごいですよ。ちょっ
と私に対するいじり方が過ぎると思わない？
いや、もう。
そこはノーコメントです、ね。本
当もうメディアには出たくないっていう、この、言いながらこの面白さって思いながらエピソード8も聞いてましたけどね。
本当にでもね。
うん、
も
うだから、
なんとかして出ないようにしようと思ってんだけどさ。
ダメだ、無理です。溢れるこの 魅力が。
そうですね。
いや、もう生のね。本当
にでもあの、一つ一応伝えておくと、庭のテレビのボリューム2の全体の作家紹介の、
うんうん、
ティミさんの時かな。
あの何
スモールプレートはね、あの、ほんと吹き出しましたよ。あれね、しかもね、どこで見てたんだっけ、電車とかで見てたんですよね。思いっきり吹き出しちゃったんで、すっげえ恥ずかしかったっすよ。これはね、すんごい面白いんで、あの、あんま言うと面白枠じゃないんでって言われちゃうんですけど、すっごい、あとか面白いんで、ちょっと見てもらいたいです
ね。見なきゃ。うん、
今回撮ったやつも本当ひどいの。
え？
それ楽しみにしててくださいっていうので、ちょっとね、あんまり収集がつかなくなってきちゃったので、あの、今回はこの辺で締めてもいいですか？
はい、もちろんですよ。
はい、すいません。
はい、めぐみん。
はい。
ね、また、
は
い、また私たちのこと褒めてね。
はい。もう、いつもあの、聞かせていただいてるので。うんうん。
そうですね。
ね、はい、広めなきゃ、魅力を。
まあでも、本当こんな感じで多分、普通に、いつも庭のあの、ね、打ち合わせで話してるような面白い話をしてれば、それを聞いて面白いなって思ってくれる人もいるんじゃないかなって思ったりはするので
。いやね、はい、生のこう、
はい、
ドラゴン&美穂さんに会いに、はい、展示にも、
そうですね、
はい、来ていただいて、
まと、ね、うまく、まとまった感じですね。
はい。
はい、いますので、
あの次はね、はい、7月の3日から、
うん、
6日、
はい、
ですね。
そうです
ね。
はい、
うん、
まあ、してます。
はい。
はい。では、今回は、この辺までにしたいと思います。最後に、ちょっと、これでもかって喋りましたけど、少しだけ喋りますので
、はい。まだ？はい。
はい。よろしければ、番組のご感想をお寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送での、おはがきなども大歓迎です。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、ニワノワレディオをつけてつぶやいてください。それと、過去の開催時に作ったニワノワステッカーがありますので、ご意見、ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。それでは、庭のラジオエピソード10でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。